今月は秋の歓迎礼拝ということで、新しい方々をお招きしながら今日も礼拝を捧げています。初めての方、本当に心から歓迎いたします。聖書の中にイエス様が出てくるんですけども、イエス様は出会いの天才だっていうこと、そういう言葉を聞いたことがあります。イエス様と出会った人がですね、その出会いをきっかけとして本当に心が自由にされて新しい人生を歩み出す、そうした出来事が聖書の中に出てきますね。ところが今日ご一緒にお読みしましたその箇所に出てくる男性は少し様子が違うんですね。もう一度先ほど読んだマルコの福音書10章を開きながらお話を聞いていただけたらと思うんですけれども、この最後の22節のところを見ますと、この人はですね、イエス様と出会った結果悲しんでしまったんですね。悲しみながら立ち去ったんです。一体彼が抱えていた悲しみの理由、問題って何だったんだろうか。同じ22節を見ますと、その理由が出てきますね。たくさんの財産を持っていたからだ。そういう理由ですね。財産持ってたら嬉しいんじゃないかなと思うんですが。ところがその理由のゆえに、彼は悲しんで帰ってきたっていうんですね。で、今日はちょっとそのことを心に留めながら、今日の箇所をご一緒に、皆さんと一緒に読み進めていきたいと思います。で、最初にマルコの福音書の10章の17節から22節のその、ストーリーの流れ、出来事の流れをですね、追うところから始めていきたいと思います。イエス様が、ある日イエス様が旅に出ようとしますと、一人の人が走り寄ってきて、そしてひざまずいて尋ねたってありますね。立って尋ねたんじゃないんです。イエス様の前にパッとこのひざまずいて、そしてイエス様に尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうかと尋ねたって言うんですね。もう質問も立派な質問ですけれども、新約聖書を見ますと、イエス・キリストの生涯を記録した福音書というのがあります。今日読んでいますのもその一つの福音書ですね。マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネという、4つの福音書が書かれています。イエス様を、それこそ富士山を四方から見るように、イエス様を四方から見てですね、4つの福音書を読むとイエス様がこう立体的に浮き出てくるんですけども、この同じ出来事を記録した他の福音書を見ますと、この青年、この人はですね、青年であって、しかも議員であったということが書かれていました。そして非常なお金持ちだったっていうことも他の福音書に出てきました。ちょっと考えてみたいんですが、お金があって、そしてユダヤの国会議員で、そして青年ですから若さもありますね。若さがあるっていうことは将来もあるっていうことですね。健康にも恵まれていたんじゃないかというふうに思います。で、こうやって考えていきますと、それこそみんなが羨ましがるようなものを、ある意味で持っていた人がここに出てくる青年だったのではないかと思います。で、その彼がですね、イエス様を見つけるなり、イエス様のところに走ってきて、そして公衆の面前でひざまずいて質問を始めたっていうのが今日の話の始まりですね。なんでこんな行動に出たのかなと思います。で、それは人生に物足りなさを感じていたんですね、この人は。その物足りなさ、一言で言いますと生きがいのなさ。17節の言葉を見ますと、死んだ後のことが不安だったってですね。まだ若いんですけれども、この人は死んだ後のことが不安だった。死んだ後自分がどうなるのかということに対する見通しがなかったっていうふうにあります。で、彼はただただ真面目にですね、もう一生懸命仕事をして熱心に働き、そして経済的にも豊かになった人でしょう。しかも職業は議員さんですから、周りの人たちからも一目置かれていました。社会的な地位がありました。それなりの教育も見識もあったと思います。ところが残念ながら自分の生き方に確信が持てないでいた。そして自分よりも持ち物もなく、社会的な立場もない。でもそれなのに生き生きと生きているあのイエス様、そしてイエス様の周りにいた弟子たちの姿にですね、なんかどっかこう惹かれるものがあったみたいなんですね。で、それが今日ここに出てくる 青年の姿だったんじゃないかなと思います。で、この彼がですね、イエス様と出会った、対面したんですね。イエス様は何と言われたでしょうか。18節を見ていただきたいと思うんです。なぜ私を良いというのか、神お一人の他に良いものは誰もいないっていうふうに言われました。そして映画にもなりましたけれども、有名なモーセの十戒の後半部分をイエス様はそこで引用なさって、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えと言って、銃の戒めの中でも後半部分というのは特に対人関係に対する、関する、戒めをイエス様はここで確認なさったんですね。そうすると、驚くことに彼はですね、もう胸を張って、堂々と、そういうことは皆、子供の時から守ってきましたってこういうふうに言ったんですね。立派な答えが返ってきました。多分彼としては、このイエス様の質問に対して自分は人様から後ろ指を刺されるような、そういう生き方はしていないっていう自負があったと思いますね。ですからそういう意味で、そういうふうに答えたんだと思うんです。少なくとも彼はですね、自分をそういうふうに見ていたんですね。さて、その彼をですね、イエス様はどうなさったか、これはまた後でも触れるんですけども、21節を見ていただくと、イエスは彼を見つめたっていうんですね。どのぐらいの時間、イエス様が彼をこうご覧になったのか、わかりませんけれども、でもその目はですね、こいつ分かってないなっていう目ではなしに、本当にこう愛情あふれる慈しみ深い目を持ってイエス様はこの人をご覧になったっていうんですね。彼の抱えている問題、イエス様この本当にこの真剣な青年を助けたい、救いたいと思ったんでしょう。その本質を 見抜いてですね、でそうした上でお語りになった言葉が21節の後半に出てくるんです。21節の真ん中あたりなんですけども、こういう言葉があります。あなたに欠けているものが一つあるっていうふうにズバッとおっしゃったんです。非常にチャレンジなんですけども、言って、持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさいっていうふうにおっしゃいました。ちょっと分かりにくい、私たちからすると分かりにくい言葉のように感じます。ここでイエス様はもともとこの青年がイエス様に尋ねた質問、永遠の命を受け継ぐためには何をすればいいでしょうか、その質問に対する答えとして語られた言葉であるということからしますと、永遠の命を受け継ぐということをイエス様はこう言い換えてですね、天に富を積むこと、天に富を積むという表現でその彼の質問をこう受けていることがわかりますね。永遠の命、言い換えれば救いっていうふうに言ってもいいかもしれません。この永遠の命を受け継ぐためには無一文にならなくてはならないという、そういう単純な意味のことをイエス様は語られたのではなしに、ここでイエス様が問題となさったのは、彼が持っていた価値観、自分の価値観やものの考え方を変えないで得るものだけを得たいという態度、それはいけないということをイエス様は指摘なさったのではないか。イエス様の言葉を使うならば、天に富を積むような生き方をあなたは選び取っていくといいよ、選び取っていきなさいというふうにイエス様はここでお語りになったわけですね。教会でも以前お話したことがあるんですけども、私は小学校5年生の時に、クラスの担任の先生がですね、大学出たて の先生が担任になってくださいました。当時私は学校が楽しくて、また学校から帰った後ももっと楽しくて、朝から晩まで友達と遊んで、本当に楽しい毎日を過ごしてたんですけども、ところがその先生が私たちのクラスの担任になってですね、実は大きなクラスに変化が起こったんですね。どういうことかと言いますと、その先生が私たちの主要4科目、その先生主要4科目ってかも言葉を使って、私もその言い方初めて知ったんですけども、国語算数理科社会のテストの平均点を学期末に、表にしてこう配布してくれたんですね。今でも覚えてますけど、赤いマジックでこういうふうにこう くくってある。で、一番上に1番からこう何番までのこう番号も振ってあって、そして4つの点数があって、最後合計点の平均点か何かがこう出ている。なんかこう成績順にこう序列化されているような、そういう表をまあいただいたんですね。両親それ見てちょっとこう真剣な顔になってましたけれども、これは私たち、そのクラスの子どもたちにとってもなんか非常にショックでしたね。で、どういうことが起こったかというと、そのクラスの中でですね、お互いを見る目に変化が起こってきました。なんか成績によって、その主要4科目と言われる成績によってなんか全てが決まってしまって、ちょっと大げさな言い方かもしれませんけれど、何かこう成績によってこうランク付けがされる、その人のランク付けがされるような、なんかこう妙な感覚を持ったのを、まあ、今でも覚えてるんですね。しかも国語算数理科社会が主要4科目で、体育とか図工っていうのはなんかどうでもいいような印象をまあ、子供ながらに受けたんですね。あまりどうでもいいというか、あまり大切ではない。何でしょう、主要4科目はこっちですから。つまりその結果、この私たちのクラスの仲間にですね、一つのこう競争が起こりました。私も負けん気が強い方でしたから、一生懸命こう競争したんですけれども、その後中学に行って、さらにまあそれが加速化されていったように思いますね。偏差値や、あるいは成績で、なんかこう人を評価したり判断するっていう、そうした見方っていうのが、なんかいつの間にか、その小学校5年生からにまで中学、高校っていうふうに行く間に、なんかこう、刷り込まれたっていうか、身についてきたように思うんです。まあ、私はちょっと余談ですけれども、私はある時そのことを思い出してですね、そういえば先生、今頃何なさってんのかなと思って、まあ、名前は覚えていましたので、今インターネットっていうのがあります。それでこう名前を入れてポンって言ったらタタタタって出てきてですね、その先生が今大学で、教師たちの卵を教師になりたい人たちを教えてるっていうことが分かったんですね。で、私も急に懐かしくなって、その学校に電話かけて、で、実はこういうものなんですけども、その先生とお話したいんですが、研究室の電話番号を教えていただけませんかということで、まあ、その先生とお話しすることができました。そしてその時にちょっと私がこう経験したことを先生にちょっと伝えようかなと思ったんですけども、そんなのも吹っ飛んでしまって、懐かしくその先生とお話して、お前ちゃんと同窓会とかやれよとかいろいろ言われながらです終わってしまったんですが、ごめんなさい、何を話してたかというと、その先生の影響を受けちゃったということをお話してました。例えば、まあ、今日子どもと共に守る礼拝っていうのが朝ありました。たくさんの子どもたち、幼稚園の子どもたち、キッズチャーチ、ジュニアチャーチの子どもたちとその保護者の人たちもたくさん集まってくださって、片桐先生からお話を聞いて、それでこの若い青年とイエス様との出会いについてのお話をしたんですけども、まあ、その時にもお話したんですが、例えば子どもたちのこう受験、いつか受験っていうのが起こるわけですね。で、例えば受験でも、例えば聖書を読んでいる私たちはですね、本来その子にぴったり合った、その子の賜物、その子の能力、その子が本当にやりたいと思う、その自分にぴったり合った本当にふさわしい学校のことを、神様はその子にとっての良い学校っていうふうに聖書を通して教えてくださっていると思うんです。で、ところが一般に言われる良い学校というのは、他と比べて偏差値の高い学校であったりとか、成績が良くないと入れない学校っていうことを、まあ、イコール良い学校っていうふうに考えるわけですね。ですから、いつもこう競争が絶えない、いつも競争を私たちはするわけです。ところが、そうした価値観を持って生きていくときに、そこに一つの落とし穴があるんじゃないかなと思うんです。で、それは何かというと、例えば勉強を例にとって言うとするならば、何のために勉強しているかわからなくなってくるということですね。これは私の小学校の時の経験でもあるんですけども、正雄君に、まあ、正雄さんいたら申し訳ないんですが、正雄君に負けないっていうことが私の勉強の目的になるわけですね。正雄君よりも 1点でもいい点数を取るっていうことが私が学校に行っている理由になるわけです。人に勝つこと、人よりも上に行くこと自体がどういうわけか目的となってしまう。例えば会社の中に、会社に入りますね。同期に入社した人がいる。で、その仲間が自分よりも先に役職に就くと、私たちはなんかこう、がっかりしちゃうわけですね。朝も話したんですけれども、隣のうちの子が、あるいはクラスの、娘のクラスの同じ子供がですね、英会話クラスに通い始めた。あるいはピアノを習い始めたっていう情報が、私たちの耳に入ってくると、なんかこう、そわそわそわそわしてくるってこと皆さんないでしょうか。まあ、うちの子はうちの子、そのうちの子はそのうちの子っていうふうになかなか考えられずにですね、なんか私たち、うちの子もなんか英会話させなくちゃいけないんじゃないか。ピアノを習わせなくちゃいけないんじゃないか。本当に不思議なんですけれども、そういうことが私たちに起こるように思うんですね。でもこうした隣、お隣さんとの比べ合いや、競争に駆り立てる思いが、まあ、私たちの心の中にあるっていうことを私たちは時々気づくわけです。以前御言葉のメールでも送ったんですけども、これはまさにイソップ童話のウサギと亀の関係だと思います。皆さんご存知のお話ですけども、ウサギと亀がですね、丘の上のゴールを目指して競争する話ですね。で、亀よりもリードしていることを知ったウサギは、自分は亀よりもリードしていますので、ちょっとここで昼寝しようって言って、休む。ところがその隙に亀が先にゴールしてしまうっていうお話ですね。一般にこの話は、能力があっても油断してはならないという教訓を読み取るように、まあ、小さい頃そういうふうに教わりました。ところが、私の知り合いがですね、もっと別な読み方があるというふうに教えてくれたんです。で、この競争というのは、このウサギと亀の競争というのは、もうスタート以前に勝負が決まっていたんだって言うんですね。つまりスタートラインに立つ前からウサギとそれから亀がそれぞれ見ているものが違う、それが勝負の分かれ目になってるんだっていうふうにその人話してくれました。ご存知のように、ウサギは何を見ていたかっていうと、常に見ていたのは亀ですね。亀、亀が自分の前にいるのか、それとも遅れているのか、亀だけを見ていました。亀が英会話を習い始めたのか、あるいはピアノを習い始めたのか、そういうことばっかりが、ウサギにとっては気になっていた。亀と比べて自分の方が先か、それとも後か、そのことだけがウサギにとっての関心事でした。つまり、行動の動機がですね、もういつもお隣との競争に勝つっていうことでしたね。ですから、お隣が英会話を習い始めたら、今度英会話で勝負しなくちゃいけないし、ピアノだったらピアノ。だから、どういうお隣に誰が座るかによって自分の人生も随分変わっちゃうかもしれませんが、そういう生き方ですね。で、ところがこれに対して、亀はですね、このゴールだけをずっと見ていたってんですね。ゴールだけを見て、そして、まあ、ウサギと比べたら遅いんですけれども、一歩ずつ一歩ずつ努力して、そちらに向かったっていうんですね。職場やクラスの中で、あるいはご近所で、あるいは子育てにおいてもそうだと思いますけども、たまたま私の隣の席に座って仕事をする人、あるいはまた同じクラスになった人、その人と、あるいはその子と自分の子供を比較して、上か下かで生きる生き方っていうのは、これはウサギのような生き方だ。特に私たちの人生は、誰かに勝つこと自体が最終的なゴールではないですね。人生のゴールってのはもっと別なところにあるはずです。で、それを見続けていくことこそ、本当のゴールを見続けていくことこそ、本当の意味での勝利の秘訣だっていうことを聖書は言っている。イエス様はここで伝えようとしているのではないかと思います。今日の聖書の話に戻りたいんですけれども、私は今日ここに登場する青年はですね、まさにウサギのような生き方をしてたんじゃないかなと思います。学校でも、赤い枠がですね、一番こっち側に来てた人だったんじゃないかなと思います。人と比べて自分はどれだけ優れているかっていうのが基準でした。しかし、彼はそのことをこう求めているんだけれども、そのウサギの生き方を求めているんだけれども、そのウサギの生き方の延長線上に本当の 平安というか本当の幸せがないんだということを彼は身をもって私たちに示したように思います。彼は若さがありました。議員という社会的な立場もあった。お金もありました。みんなが羨むようなものがたくさん持ってました。その比べ合いだったら一番いい方にこう属する人でした。勝ち組でした。でもその彼ですけれども平安がないんですね。深いところで満足がないんです。でこの青年に対するイエス、この青年に対してイエス様はですね、本当に大事なこと、天に富を積む生き方、もっと分かりやすく言うならば横との比べ合いではなくて天の神様の視点を私たちの生活の中に取り入れて生きることこそが本当の平安、本当の満足、本当の充実をもたらす生き方なんだっていうことをこの青年に教えようとされたんですね。まあ、以前講座教会に来られた、天に召されましたけども住谷美清っていう先生はですね、私たちが本当に豊かな人生を送るためにはお金が必要なのでも能力が必要なのでも、もちろんそういうものはある程度必要なんですけれども、でも本質的にはそれに左右されないっていうんですね。本当の意味で私たちを幸せにすることは神様との、神様からの視点という私たちの人生にきちっとこう縦の軸が必要なんだっていうことを話してくれました。まだ私若かったので、すごく分かりやすいと思いました。縦の横とのこう比較だとこう私がどこの位置か分からないんですけど、それに縦がこう入ると一つの点ができますよね。でそれが私の立つ位置だ。他の人が立つんじゃなくて、本当に私一人に与えられている、神様が与えてくださっている、私が生きる、私が立つ位置ですね。そのことを今でも覚えています。神様の瞳に私たちはどういうふうに映ってるのかっていう、その縦軸がない限り、もう最後の最後までうさぎのようにお隣との比べ合い、それで大切な時間が終わってしまうのではないかと思います。でその人生の縦軸って何でしょうか。それが21節に出てくる、まあ、イエス様の視点ですね。21節をもう一度見ていただきたいんですが、ここにイエス様は彼を見つめ、そして慈しんで言われたってあるんです。彼を見つめ、まあ、先ほど言いました、何分ぐらい見たのか分かりません。結構長い時間イエス様はこの男の人、青年をご覧になったんじゃないか。しかも本当に愛情深い目を持って見ていてくださった。でその目でもって私たちが見つめられているっていう、そういう視点ですね。イエス様の愛、無条件の神様の愛、その視点です。一般に私たちは何かできるのでみんな私を他の人は大事にしてくれる、人よりも何か多く持っているので私は認めてもらっている、あるいは愛される理由が私の側にあるので今はまあ大事にされている、そういう世界に生きてますよね。ですからそれをしっかりとこう持ってないと不安になるわけですね。何かできなくなると私の側に他の人から愛される理由が値する理由がなくなると、私の存在自体がなんかこう危うくなるわけです。でも聖書はですね、確かにこの世間が私をどう見ようとも、世間の人が人をどう見ようとも、少なくとも神様だけは、いやこの世界における唯一のザ物差しというか、本当に基準の基準である神様だけは、イエス様だけは全く違った視点を持って、全く違う目を持ってですね、私を見て支えていてくださるんだ、私たちをそういう目で見てくださってるんだ、その無条件の愛を受け止めることが実は私たちの生活というか人生を支える大切な土台になるんだということをイエス様は教えようとした。本当に大切なこと、私にとって本当に必要なことは、人が自分をどう見るかではなくて、聖書を通して語りかけてくださる神様が私をどう見ておられるか、私は神様の目にどういう存在なのか、 先ほどの言葉を使うならば、私たちの人生にしっかりと縦の軸をいただくということですね。聖書は私たちに何を語っているかと言いますと、神様あなたを愛しているということですね。それも無条件の愛を持って、あなたが愛されるような状態にないと思った時でさえも、いや変わらない、愛してるんだ、あなたは大切な人なんだ、そのことですね。で、その愛の言葉、その愛の言葉、それは言葉だけのものとしないために、イエス様はこの世に来てくださって、そして十字架にかかって、その神様の愛を実際に表してくださったの。今日の富める青年に必要だったもの、そして私たちにとっても本当に大切なこと、それは神様が無条件の愛を持って私を受け入れてくださっている、そのようなものとして私は生かされている。ですから、なんかウサギのような生き方ではなしに、むしろ神のようにですね、自分のペースでそれぞれの個性を生かしながら歩んでいっていいんだということを、神様はそのことを私たちに伝えてくれている。ぜひそのことを心に覚えながら、それぞれの歩みを進めていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。